笑いは世界を救う。今日はゲスト様とトリプルワッハッハです。うわーはっはー、うわーはっはー、うわーはっはー、うわーはっはー。瀬戸の笑い仙人うっちゃんのプラネットラジオ。僕らをつなげた世界中の夢を集めて、手と手を
と、オープンラインメディオ夢の種。
皆さん、おはようございます。瀬戸の笑い仙人うっちゃんです。始まりました、始まりました。今日は第7回目の収録です。少々緊張しておりますが、張り切っていきましょう。この番組はリスナーの皆様に本物をお届けして、リスナーの皆様に元気を感じていただき、アクティブな人生を送るためのちょっとした気づきをお届けする番組です。各コーナーは今日はお休みです。本日は第7回目です。素敵なゲスト様に来ていただいております。アラエビスの東出徹さんと山田あゆ子さんです。先ほどトリプルワッハにも登場していただきました。後ほどお話をお伺いいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。
夢の種放送局。
今日は素晴らしいゲスト様においでいただきました。アラエビスの東出徹さんと素敵なお嬢さん山田あゆ子さんです。どうもよくいらっしゃいました。ありがとうございます。
こんにちは。
東出徹さんは日本全国を駆け巡っており、スケジュールを調整してお越しいただきました。何かね、素敵なお嬢さんもいらっしゃいますが、よくいらっしゃいました。ありがとうございます。簡単にじゃあ、徹さん、自己紹介をお願いいたします。
はい、はい、東出徹です。よろしくお願いいたします。稚内、北海道の稚内に生まれ、1959年1月3日生まれ、あと2年で60になります。幼少の頃から、 武術やバレエをやり、20代の頃ブロードウェイで振付助手をさせていただいて、その時にまあ怪我をしまして、
ほう、
そして2年間車椅子になる中で体の使い方を身につけ、
あ、なるほど、
その中で、それをまあお坊さんから、オリンピック選手から、筋ジストロフィーの方から、教えてるうちに東京で、たくさんの生徒を持つようになったんですが、だんだんそれでは飽き足らずもうこれはステージを地球にしなくちゃいけないということで、
はい、
地球再生を舞台にして今は活動しております。
おお、すごいですね。なかなかあのラジオですからね、この風貌をお伝えできないのが残念なんですけど私もあのひげ生やってなかなか街ではあれなんだって見られるんですけど、す、ね、東出さんはスキーヘッドですね。
面白いでございますね
ずっとそういうあれなんですか、
は
い、
これはですね、クラシックバレエスタジオをやってる途中にですね、だんだん普通に教えるのがまず嫌になってきて、
はいはい、
ちょうど小沢誠二さんの、本の中にですね、ベルリンフィルぐらいになるんだったら、そんな楽器よりもまずサッカーをやれみたいなことを書いてあってでもバレエスタジオの練習をそっちのけでドッジボールをやったんですよね。そしたらもう親御さんからですね、文句を言われ、その時をきっかけにバレエスタジオの名前やめちゃえということで、人体構造科学研究所という怪しげな名前にした。そしたらまたまたこれは宗教かと言われその時に悔しくてスキンヘッドにしました。
あ、そうですか。すごいですね。
まあ、スキンヘッド歴20年ということですね。
おお、毎日捉えてるの？
毎日ですね。長くなるとちょっとあの、引っかかるんですよね。
ですね。私もね、20代会社辞めましてですね、はい、これから何しようという時にですね、まあ、その時はあのサラリーマンですから、はい、スーツ着て、頭をこう分けてて、はい、髭剃ってたんですけど、はい、もう頭剃ったんですよ。
はい、
あれ初めてですけど、はい、それでこう瞑想してるとですね、その辺でパッとこう動くだけで感じる、
はい、そうそう感じますね、
はい、そうなんですよ、はい、あの女性ですとかおすすめはできないんですけど、はい、あのあゆこさんはどういうご関係で。
7月10日のお話し会に参加したのが初めで、
はい、あ、そうですか。
で偶然その次の日に、
はい、
私があのアースダイバーという大阪のロックバンドオカンの、
はい、
がやってるお店で働いてたんですけど、
はいはい、
そこでピーツさんのイベントがあって、ここに来てくださって、で次の日のお話し会にも参加して、
はい、
でもこの人はすごいと思って、
はい、そうですよね。もう会っただけでね、いっぱいありますもんね
うんうん、うん、
私もそうなんですよ
ね。え、
はい、まあピースさんつながりでお知りになったんですけど、
うんうんうんうん、
はいはい、いやー、はい
そう、それでヒッチハイクで大阪に、
おヒッチハイクで、
そう、友達2人と3人で山形まで行って、はいはいはい、で帰り私は8日間ぐらい、
はい、
そこでお世話になり、
そうですか、面倒見がいいですから
僕はもうずっと出張中だったので。
あ、そうだったんですか。
スタッフがお相手をして。
あ、そういうことだよ。
ただ僕はあの料理が大好きなんで、最終日はあゆこちゃんにフルコースを作って差し上げて、
ね、あのネットで見ましたけど、はい、素晴らしいじゃないですか、はい、
美味しいんですよ
ぜひ機会があれば私にもお願いします
ハルさんに、
はいはい、まあ、徹さんはいろんなお仕事されてたということなんですけど、はいはい、人体行動科学研究所ですか、
はいはいはいはい、
この間私も徹さんの、ね、講座をちょっと受けさせていただいたんですけど、はいはい、骨のことで、ね、はい、人体模型、
そうですね、
素晴らしいですね、はい、なんか耳が体中にいくつもあるんだという。
そうですね、
はい、あの辺はどう、
はいはい、まず、まあ、僕らはもう今ほとんど頭を使う。
そうですね、はい、
だけど例えばお化け屋敷入った時、ゾクッとするのが、
はい、
肩あたりでゾクッとするこう、ね、お化けの種類と、
なるほど、
ね、はい、それから音だけでポンとかね、こんにゃくみたいなのつるっとつけられた時、ヒヤッとするのって結構腰がスッと
ここから
離れる。
ありますね、はいはいはい、
だからそういうふうに情報は頭蓋骨でも肋骨でも骨盤でも取ってると。
あ、なるほど。
特にそれがもう普通のバレエとか教えるの嫌になって、アラスカのインディアンの、
はい、
ダンスのオリンピックっていうのがあるんですけどね。
お、
これは食べてる動物を踊れなければ、食う資格がないというものを競い合うという超壮絶なですね、その中で一番壮絶なのが鮭を食う民族なんですよ。
お、
ずっとジャンプしてシェイクしながら疲れることなく意識不明になったらブラボー、お前はさすが鮭を食ってるだけあるっていうのを見た時に、なんかこう人に見せる踊りは作ったことあるし、したことあるけど、食ってるもの踊れなきゃいけないのってなった時に、東京を離れ、伊豆に家を建てて、まあこういう生活の一歩前のプレパレーション的な生活を始めたわけですよね。そこでまずやりたかったことはまず、クワ一本だけで、まずは、棚田を作って、そしてまずヤギを解体して、そしてそのヤギを解体してる中で、すごく美味しいんですけど、あれこれ結構壮絶なのにうまいっていう、そういう初めてその経験をした後に、当日の夜、夢にですね、ヤギが出てくるようになったんですね。
ああなるほど、はい
はい、それでもうそのヤギの夢が出てきて、だいたい70キロぐらいだったので、お前と同じ体重を食っといて、俺の分も生きてるかって夢で言い始められた時から、今度は米がね一粒ずつ喋る夢になってたんですよ。
うわ、
そしたら今度ね怖くて、こう食事する前に米何粒食うべきかなとか考えるようになって、それからこう食っていうのは僕の中で大きく変わっちゃった瞬間でしたね。でまあ、そういうようなことをこうずっとやっていくうちに、これはもっとこうベーシックな、大きな何か食べるとか踊るとか、そういうものがさまざまなところにこう響き合ってて、それを聞いてないから、股関節が硬くなってるのに、柔軟体操してる場合じゃないと、ね、猫とか腹筋集まってやってるの見たことないし、ね、ということは動物は多分狩りをしたり遊んでるうちに、全ての筋肉を鍛えて、全てを柔軟させて、感覚と合わせて、脳とシンクロさせて動いてるのに、人間だけはいつからこれ運動は運動で、食べるものは食べる、ってなってったんだろうっていうことが僕の中でクエスチョンになり、これはまさにさらに人体構造科学だと確信をしたわけですね。しかし残念ながらですね、世間は甘くはなくあのバレエの名前を取っただけで450人いた生徒が50人まで減り、そして今度はなんだ、僕がやろうとしてることっていうのは結局僕は関係ないんだと、世間っていうのは全部こう名目でね、見るんだなと、これは面白いチャレンジしてやろうじゃねえかって、なった時に山伏の修行をするきっかけになったわけです。それから2年間山伏の修行をしてさせていただいて、まあ最初は大峰さんで一般的なね、のした後にお前は業が深いから、ね、パート2、パート3、パート4とあると言われ、パート4は自分でやれと、パート2は何かあったらお前の体が偉そうに筋肉がどうのとか意識が言ってたって、所詮自然には勝てないことをお前に見せつけてやるっていう、それでまあ一番最初唐津の海に呼ばれてですね、まあ先生には竜宮城に行くという怪しいところで何するんだろうと思ったら夜の10時から朝の5時まで海に浸かって、2月の海に浸かって般若心経をあげるだけ。
うわ、
寒くてですね、おかしくなってきて、こう向こうに光が見えたわけですよ。で先生も横でやってるから文句言えないわけじゃないですか。で先生、向こうからイカ釣り漁船が僕の方に向かってきますって言ったら、それはお前の心の弱さが外に光を見てるんだって言われて、俺はちょっとも寒くない、そう言われて、お前もうちょっとひどいところ行かなきゃダメって言われて、天川の一番奥にある滝に連れてかれてですね、で40何秒で大体死ぬって言われて、で僕は36秒で気を失って、でそれから6時間天川の温泉で震えてた。その後言われたのは、所詮ね、人に偉そうに金取って教えてるけど、こんなもんだよ、だから教えんのやめるよねって言われ、わかりました、じゃあやります、じゃあ次パート3行こうか。そして西本願寺に呼ばれて、100人のお坊さんが浄土真宗をあげてる後ろで、浄土真宗はあの般若心経をあげちゃいけないことになってるわけですよね。そこで般若心経を大きく言いながら踊り狂えって言われ、してこう若いお坊さんにボコボコにされて外に放り投げられて、普通お前の踊りに祈りが見えたら、みんなははーってひれ伏すだろうと、それを全部の宗派でやらされ、そして最後に、今日は卒業式だと言われて鹿島神宮に連れてかれた、そしたらこう3つのですね、ハトバスが止まっていて、その横にスルルって踊りながら入っていって、偶然3人を奥院まで案内したら、卒業って言われたんですね。して偶然3人本当についてきたわけですよ。だから偶然3人ついてきても、僕の中で確信がないわけですよ。何が卒業なんだ、あんたのせいで生徒は減ってる、金も減ってる、それで卒業ってここで見放されても意味がないじゃないかっていうところがあって、 それからちょうど2ヶ月後に東名高速乗れって言われて、展開に合図が出てるなんて言われて、まったーなんて思ってたら、東名高速乗ったら2本の龍神雲が富士山の横にブワーッと行ってたんですよ。でもう興奮して先生に電話して、まだお前は信じてないんだと。そうやって昔の人は後悔してる時もちゃんと雲を分けたり、そういう波動を使って後悔してたと。それこそが例えばインディアンが踊ってると、あのコンコルドは飛行機か、コンドルが降りてきたり、するということが実際にあって、でそれが僕もそういうようなことをやってって、本当に降りてくるわけですよ、自然の中からね。でそういうのも知っちゃうと、なんか踊りももう興味がないし、そうなっていくと もっとこう自然とランデブーして、なんかできないだろうかと、それもなんか踊ってでもやっぱりなんか満たされないですね、俺ちょっとわしと踊ってきたよって言ったって、へーって言われるだけで、あんま意味がないなと思って、で、またちょうどその頃にあの自分の中でエクササイズがもう習うものを感じるものがなくなって、上野動物園に2年間山伏修行の後は行ったんですよ。で僕は全部の動物を動けるように練習した、そこに怪しいババアが来てたんですよ。この人は声楽家でイタリアの声楽法を教えてて、脳を自分が潰しちゃって、で全部の動物の鳴き声を練習しに来てたおばあちゃん、でこの二人が怪しげに仲良くなって盛り上がるわけですよ。そうすると僕がいや今日は絶対猛禽類の尾骨を広げるっていうのを自分でも体感したいんだと、いやその時は絶対こういう声だよねみたいなことを言って、それで母音に気づいてったりすることで、それからこのシュタイナーが言ってた母音とか、全部そこがリンクしていく、そうすると動物の鳴き声は全部運動が合ってて、それとそれが日本だったらあの仕事歌、エンヤードットとかっていうことは、とあとおおっていう感じの母音になってたんだと、だけど外国の言葉っていうのは意外に最初に母音があるじゃないですか、オーシャンとか、そのおの強さによって海の深さを言ってるけど、日本語っていうのはそれはある程度あっさり言ってるけど、実際その深さを心の中で母音を言ってることに気づいたんですよ。そしたら実は一番バレエに向いてることやってるわけですよね、踊る前に母音を作って踊る、そして言葉には表現しない、それからやっぱり日本バレエ上手くなってたんですよ、もうちょっと早く知ってればなっていう感じでしたよね。
深いですね、すごいじゃないですか。
いや
それで今はなんかあの、1万ライブにもなんかコアスタッフで参加されたという、
そうですね、まあその中でですね、僕的にはまあ地球再生ということは多分人類再生ではないかと、それは地球の声を聞ける人類を育てたいと、そういうことで僕らもこの今やってる伏流水という生きた水のサポーターを1万人というのが今年目標だったんです
けど、
それをピースちゃんが1万人だったんで、これは何かシンクロしてるだろうと
ですね、
だからこれは力を貸さないわけにはいかないと、いうことで力を貸すとなると、全てを全身で力を貸さないと僕は納得できないタイプなんで、それでまず彼の講演会全部参加して、してそこにお水を持ってって、でそこでまず彼をもう応援してチケットも1500枚買って、それをうちの会員さんにタダで渡して、まずは来いと、これからもこういう人たちがつながって、新しい世界を開くための、僕は多分やらないけど、そういうまたバカが出たから、この会を使って、僕らも一回集まろうじゃないかと、でピースちゃんが次にやることは多分僕らがやってきたことだろうと、だからこそ彼が扉を開けて、今度その扉の外でこのハゲが待ってるんだよっていうことをやりたいなと思って全身応援したんです。
素晴らしいですね。
いや
で今そのお話に出た水のことですけど、まあ水っていうのは言ってみればその地球の血液ですよ ね、
そうですね。
私たちの、70何パーセントも水できてます、まあ、記憶を司るとか、水は不思議な存在ですよね、地球は水惑星です、当然のことはどういう、お願いします。
まずはですね、まあ、上柴森平の合気道から言うと、一礼四魂三元八力と、一つの魂、一礼が四つの魂によって作られ、それが、三つの元素、一礼四魂、三つの元素が八個の力を出すということで、一礼四魂三元八力と。これは全部成り立つのはもう水分しかないんですよね。凍ったら硬くなり、溶石が増えるとか、それを上柴森平が武術で使ってたわけじゃないですか。それはもう水だろうと。そうやっていくうちに、コンテンポラリーバレーとかって今ほとんど体の中の水分を動かすことでフリーを作っていく もうヒップホップも今その中の水分を動かすから関節を使ってヒップホップしてんじゃないんですよね。
お、うん、
そうなってくるとそこと水の動きっていうのを知らなければ、脳の中の想像に結びつかないんじゃないかということで、それが結局はこの水が正しい水が作られるっていうシステム自体が、
はいはい、
海の上で生理食塩水の重さになり、
はい、
山っていうのは鉄を作り続ける、
はい、
この鉄は山の下側に金が埋蔵されてなければ鉄を持ち上げない、
はい、
それを人間が勝手に金を掘っちゃった部分は全部鉄を作んなかったから自然崩壊した。
なるほど。
そしてそれがある場所でマイナス15度で結晶化して雪印マークになったものだけが空中でふわふわ浮きながら鉄に呼ばれて岩間に入る、
うんうん、
ということは酸化作用で山まで運ばれるのに、今山の上は全部高速道路とかゴルフ場だらけになって、
はいはい、
その岩を削ってしまった、
うん、
それを昔の縄文の頃も起きたんだと思うんですよね、
うん、
それを再生したのは岩倉ですよね、
はあは
あ、だからあれは人工的に作ったものなんですよね。
なるほどなるほど、はいはいはい、
でそこによって戻すんだけど、
ええ、
結局今一番鉄が多いのは、
ええ、
都市部ビルが鉄だから、
はい、ええ、
それにいち早く気づいたのがイタリアで、
うん、
だからイタリアでは木造のビルにもどんどん変えていってますよね、
ええ、
そして山に行った水が今度は岩間に入ると、
はい、
塩分と鉄分が今度はミネラルをつけながら岩間を降りていく、
うんうんうん、
今度は雪印マークにならなかった雪の結晶は、
うん、
表層でブナの葉っぱをつけて、
はい、
今度はそのブナの葉っぱがついた水が一番好きなのが桜クヌギコナラという中腹部にある紅葉樹、そこにさっきの水が入ると、
はい、
フルボ酸鉄という重要な水になって、
はいはい、
この水にならないと吸い上げないのはブナなんですよ。だからブナが崩壊したのはその水がなくなったから。そしてなおかつそこに2本の角があって、
はい、
で2本の指があるものがアースになって、
ええ、
熱を集めて遠赤外線で岩を温めて岩のところまで水が上がってきたものがもうちょっと降りた7合目以上から出るのを伏流水と言います。
なるほど。
で動物はここでしか水を飲まない、
うん、
で昔はこの水を全部畑に流してた、
はい、
その時には全部デトックスされてたから、
ええ、
農薬も全く問題なかった
ですね、はいはい、
ということは今僕ら水が悪いから体がおかしくなってる、
うんうんうん、
ということは水を戻せば簡単じゃないかと、
はい、
だから腐らないんですね、伏流水っていうの
は、はい、
だから性格が腐りやすいやつも、
うん、
水が腐ってるだけだろうと、
うん、
だから水を変えれば腐らないんだから、
う
ん、お前の性格の問題じゃないって言った時随分楽じゃないかと、
うん、
じゃあその水っていうのは今売れなくなってる、
ええ
ね、これは消毒したりしないと危ないよとか、
そうですね、
じゃあこれを飲めるシステムをどうにかして作ろうというグレーゾーンができないかということで、
ええええ、
それで水源に来た人が感動して代わりに送ってくれるということで代行を組み上げようというですね、
具体的ですか、はい、
で今回ちょっと1個のものがですね、保健所に持ち込まれはしたんですけど、結局その部分はグレーゾーンが完璧すぎて、保健所は手がつけられないと。
なるほど、
うん、ただこれが美味しい水ですとは言わないでくださいと、
ええ、
うん、だからこれは生きた水ですと、
はい、
あとはお好きに使ってということで、
うんうんうんうん、
それによって10年以上花が咲かなかったものが花が咲き、
うん、
ペット飼ってる人はもうその水しか飲まなくなり、
うん、
お子さんはほとんどもう清涼飲料水飲まなくなった方がうちのサポーターさんのお子さんばっかり、うんうん、それからポリープが治った人もいるし、
はい、
これは水の力、
はい、
自然の力、
はい、
これをよって動物も植物も農作物もできてたんだから、
うん、
その水を戻せば多分人間も自然にその水を飲むうちにちょっと山行ってみようかなとか、
はいはい、
じゃあ見れる水源が今あんのかと言うと、ペットボトル化されたら山行くと工場なんで、
うん、
多分しらけちゃいますよね、
はい、
だから僕ら手組みにこだわり
なるほど、
最初は妻と二人で漢字機履いて7時間冬道を歩き水を汲んでみたら、
はい、
自分に背負えるのは5人分だけだったんです
よ、はい、
あれ1万人に配るって言ってるけ
ど、どうしたらいいんだろう、
1日500人に配らないと1万人にならないんだけど、どうしたらいいんだろうっていううちに犬ぞりを始め、で、まあ、今では ATV にキャタピラがついたやつ、そして僕のお水を取ってくれてた人たちが感動してそこで仕事をしたいということで仕事を辞めてきた人たちがほとんどスタッフになり、そうやっていくうちにいろんな専門家が僕の水を取ってくれたことによって、今の2000名の会員でほとんどの職業の人が全部いるんで、こう大きく何か動かせるものがもうできてしまったと、これをピースちゃんの1万人ライブの後に僕らも1万人になって、いよいよそういう覚醒した人たちが山に行って、
はい、
そこで新しいビジョンの世界を作るということをやり始めないといけないと。
なるほど。
しかしなかなかハードルが高かったのが地元の、その仙人のようなジジババですよ もう風貌が怪しいから4年間怪しまれて、そして4年目にやっと今の水源を教えてくれて、僕らは別に水源を買ってペットボトルで売りたいわけじゃないと、ね、この山一個に1万人の不安をつけるんだと、
はいはいはい、
何言ってんだこのハゲみたいなね全然相手にされなかったのが、やっぱり1000人超えてからですね、本当になりそうだと、それからの応援はパッチリなんで、今ではもうこう愛子ちゃんみたいなのが来ると、
はい、
地元のおじいちゃん方が可愛い子がまた来てって、もう差し入れだらけで、
だ
から
もう
僕なんかが全くいなくても、地元の人とスタッフとで来た人とでなってく、そうするうちに、いや実はこんなもんが市場に出せないけど余ってんだよっていうものが今約300以上僕持ってて、その中で400プラン持ってて、それを全部これから使ってやっていくと無料の鎧まで作れるってことがもう分かってきて、それをまあヨーロッパのルイ・ヴィトンとかいろんなところの企業の応援を受けながら一つの形にしていって、
なるほど、
僕が今預かってるのは今20カ所まで増えましたから、20カ所の水源地に作れば、それはまあ出雲のねような場所、北海道のような場所、全部それぞれ個性があって、それで水源持ってる人がそこを見に行って、あ、こういうのだったら俺土地出すわっていうものを出し合って、そして不採算のスキー場というリゾートがうまくいってないので、そこに住めるようにして、そしてそこに養老院を作れば、スキー客が遊びに行くんだから、老人も孤独死してる場合じゃねえだろうと、してもうそこを棚田にしちゃえば、雪降ればスキー場になるんで、したらもうスキー場使ってる人は夏は田植えに来て、その頃夏からももうおじいちゃんおばあちゃん方とそうやっていくと、じゃあそこにもう寮生の世界中の若者を集めた学校を作って、そこでもう4歳から起業してるっていうビジョンを多分この3年以内に1個目は作り始めると思います。
はい、
だから交互期待してください。
はい、期待しますよ。新井口さんに連絡取るにはどこへ連絡すればいいんでしょうか。
はい、ではこれから言いますね。
はい、
まずホームページ、
はい、
アラエビスでやりますとですね、
はい、
一つは大阪の居酒屋が出てきます。この前初めて行ってみました。
はい、
全くうちとは関係ありませんだけどまあその頃はそこが一番だったんです。
うん、
次はアラエビスという名前を一番最初に使ったのは日本でレコードを買い続け、レコード評論してた人がアラエビスということで岩手でやってた方がいますね。
はい、
これが一番だったんですけど、今僕らが一番最初に出てきます。
あ、なるほど。
はいはい、そこに命の森共鳴プロジェクトっていうのが出てきますから、
はい、
そこで申し込みフォームがあります。
そうですか。
ネットが、できない方は0237-44-3288 までお電話をいただければ、
はい、
スタッフが受け答えしておりますので、
はい、
どうぞ皆様これを近くの水源からお風呂までこの水で入れるってことを、日本は14万箇所以上の水源がありますから、そこからやれば水道は全てそれにできるということができるんで、みんなでやりましょう。
ちなみに費用はどのくらいそのサポーターになるにはかかるんでしょうか。
はい、年会費が1万円、はい、代行組上げ業が5000円、
はい。はい。
あとはボトルとか消耗品費は全部ご自分のボトルとして買っていただく。
はい。
これが、まあ、ボトルの大きさによって違いますけど、だいたい6000円。
はい。
あとは送料だけを持っていただくんですけど、はい、送料も僕らのこの活動に、すごい共鳴された、仙台の佐川急便の方が、
はい。
最初から安いプランを作ってくれたんですね。自分のポリープが治ったんで感動されて、
はいはい、
でそういう形のみんな共鳴でここまで来てるんで、それで、最大年間480リットルが、1万円の会費、5000円の代行組上げ業、
はい、
そしてボトルはだいたい4年以上持つんで、そのような形で皆さんとってもお得、1リットル140円でとりあえず今は出せます。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。なんかあっという間の時間なんですけど、最後に皆さん、もしくは個人的な方にですね、
はい、
ありがとうメッセージを。
わかりました。
はい、
はい、今はまあ僕がこういう活動できてるのは、まあこれはピースちゃんに全力応援してるのもそうなんですけども、山を守ってきた人がいたから僕もこの活動できました。だから自然も含めた全ての先人の人に、
はい、
本当にありがとうって気持ちで今は生きてます。
はい、
本当に皆さんありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
素晴らしいですね。
いやいや、
はあ、もっとお話聞きたいところなんですけど、もう時間がどんどん迫ってます。はい、今日放送した内容はですね、 Facebook ページプラネットラジオ、ホームページプラネットラジオに掲載しております。どうぞご覧ください。それでは皆様、良い一日をお過ごしください。
Have a nice day。
さいちぇん、
はーい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。